舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介いたします。舞鶴市議会から小杉悦子さんと高橋修作さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて本日の放送は前半で3月27日に閉会しました舞鶴市議会3月定例会について、後半では議場の中の様子についてお話を伺ってまいりたいと思います。それでは前半のテーマ、舞鶴市議会3月定例会について小杉さんからお話を伺います。よろしくお願いいたします。
小杉です、よろしくお願いします。
はい、ところで3月定例会というのはどのような役割があるんでしょうか。
はい、3月定例会、3月議会と言いますけれども、この議会は31年度の舞鶴市の予算を決める大事な議会です。
はい、
今回はそれと合わせて今後8年間の舞鶴のまちづくりを形作る第7次舞鶴市総合計画の基本構想と4年間の実行計画も審議をしました。
はい、
盛りだくさんな内容でした。
はい、盛りだくさんですね。総合計画はどのように議会では審議を進められたんですか。
議会では昨年の12月で第7次総合計画に関する調査をするために特別委員会を作って1月下旬にかけて調査をしてきました。
はい、
そこでは計画案に対して議員がそれぞれ意見を出して意見を取りまとめ、議員全員が合意した基本構想案に対しての意見4件と実行計画案に対しての意見19件を1月25日に市長に提出をして市の考え方を示してもらうよう求めました。特別委員会ではその他にも意見の合意が至らなかった意見50件を市長に提出しています。その上で修正された計画案がこの3月議会で議案となって市長から提案され、うん、今度はその議案にを審査をする特別委員会でさらに審議を重ねて2月27日の本会議で賛成多数で可決をしました。
ずいぶん丁寧に協議されてるんですね。
そうですね、やっぱり今後8年間の舞鶴のまちづくりの方向を決めるものですから、
はい、
議会としても時間も審議も重ねてより良い計画になるよう議員間で協議を進めてきました。この間議会で力を入れているのは議員同士で協議をして一致できるところは26人のオール議会で市長に意見を述べていこうとしているところです。
オール議会、26人の議員の皆さんの意見をまとめるご苦労もあると思うんですけれども、皆さんがそのような話し合いをされていることを聞いて普段から議員さんに私たちの意見をもっと伝えることが必要だなと思いました。
そうですね、日頃皆さんからお聞きしているさまざまなご意見をしっかりその議会で反映できるように議員は務めなければなりません。私たちは毎日毎日が精進なんですよ。
はい、それから3月議会では予算も審議されているとお聞きしましたが、主な内容はどういったものでしょうか。
31年度の当初予算は先ほど話しました第7次総合計画の1年目の年です。
はい、
一般会計特別会計の総額で637億円、平成26年度から予算は年々減額されてきましたが、30年度と比べて7億6700万円 1.2% の増額となっていました。一般会計の主なものは公立認定こども園の開設、
はい、
民間の保育園の幼保連携型認定こども園への移行、幼児教育無償化の推進で保護者負担の軽減など国の子育て支援施策が舞鶴で具体化をされました。
はい、
その他に赤レンガ周辺まちづくり事業、一般廃棄物処分場の整備や、プレミアム商品券発行や漁港や市道整備などが主なものです。
ずいぶん幅広い内容ですね。
そうですね、まあ、総合計画に謳っている心豊かに暮らせるまちづくり、活力あるまちづくり、安心のまちづくりに沿って舞鶴市の1年間の税金の使い方を決めますから、うん、まあ、入ってくるお金と使うお金がどうなっているのか、無駄遣いがそこにないのかなど、市民目線でチェックすることが議員の仕事だと私は考えています、
はい。
まあ、一般会計のほかにも国民健康保険や介護保険などの特別会計や水道事業や下水道事業、病院事業などの企業会計合わせて8つの事業会計予算を審議をしました。
8つ、はい、そんなにたくさんの会計があるんですね。どれも私たちの暮らしに欠かすことができないものですね。
そうですね、だからこそ3月議会での予算審議はどうすれば市民の皆さんの暮らしや市民サービスが良くなるのか、また市道整備や防災対策など生活に必要な事業がどのように進むのか確認しながら審議を進めています、
はい。
新しい市の事業は目的が何なのか、それが市民の皆さんにとってどう暮らしに生かされるのか、皆さんの大切な税金を使うのですから十分審議しなくてはなりません。とっても重要だと私は思っています、
はい。そんな大切な議会が3月定例会なんですね。
そうですね、まあ、その他にも30年度の補正予算では太地区の放射線 防護施設2億200万円、
はい、
北近畿丹後鉄へ北近畿丹後鉄道への支援4237万円、下水処理場整備事業の8055万円など、一般会計のほかにも、下水道事業会計や介護保険事業会計の補正がありまして、総額2億9390万円でした。
本当に盛りだくさんの内容ですね。予算審議以外はいかがでしたか？
主なものは条例改正です。条例というのは法の範囲内で舞鶴市が議会の議決を得て決めることができる舞鶴市の約束事です、
はい。
それに従ってさまざまな事業を進めていくルールです。これまたたくさんありますが、
うん、
市政の運営をしていくには欠かすことができません。市が進めるさまざまな事業は何らかの条例に沿って行われています。今回は10月から消費税増税の計画がされていますので、それに関する条例改正や職員の給与、市長など特別職の給与に関するものや、市の組織および役割分担に関することなど22の条例改正や条例制定がありました。その他にもまだあるんです。磁気最終処分場の整備工事の契約、また財産の無償貸し付けの議案や追加議案として副市長教育委員の人事案件もありました。予算案や条例改正案で人事案件など全部で40件を全員賛成または賛成多数で可決をしました。
そうだったんですね。その他に議会では本会議の場で議員さんが市長さんなどに直接質問される機会があると思うんですが、その様子もお話しいただけますか？
はい、3月定例会は本会議場で代表質問ができる議会です。
はい、
市議会4会派の代表者が質問をし、市長の基本姿勢や市政運営など市長に直接質問をして市長が答弁をする機会があります。その他は一般質問で15人の議員が質問しました。代表質問も含めますと19人の議員が本会議場で3日間質問を行っています。
はい、
昨年12月議会から新しい20期の議員で構成していますが、質問する議員が増えてきていると私は思います。
新しい議員さんが頑張ってらっしゃるんですね。議会が活発になっていいことですね。
そうですね、それぞれの議員が市政の課題についてさまざまな角度から本会議場で質問提案しています。それに対して市長や関係部長が答弁するという形で進んでいます。
はい、
この様子は 議会ホームページにある録画映像配信で見ることができます、
はい、
気になる議員さんがどんな質問をされているのか、まあ、過去の質問の様子も検索して見ることができますから、ぜひ一度ご覧になってください。議会傍聴にも来ていただきたいのですが、平日の議会ですからそう簡単にはいきません。インターネットの環境があれば気軽に録画を見ることができますから、ぜひおすすめをします、
はい、
議会傍聴やの 議会の中継録画配信など見られたことあります？
はい、あります。
そうですか、ありがとうございます、まあ、各議員の質問の様子はその他にもごく一部ですが、議会が発行しています議会だよりにも記事を書いています。この3月定例会の報告は4月28日の発行で今準備をしています。議会だよりに掲載しておりますので、そちらもぜひご覧ください、
はい、
今議会ではどんな議論をして舞鶴市の施策が決まっていっているのかを皆さんに見てもらう、知ってもらう、開かれた議会を舞鶴市議会は目指していますから、うん、まあ、どんどん活用していただきたいと思うんです。
そうですね、議会で私たちの暮らしに関わるほとんどのことが決められているのに、議会が遠い存在でどんなところかわからないっていうのではいけないなと思います。
そうですね、議会自身も努力しなければいけないところがたくさんあると思うんです。皆さんも率直な声をぜひ寄せていただきたいと思います、
はい、
様々な形で皆さんの声をお聞きする機会も今後作っていきますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日は小杉さんに3月定例会についてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由加がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の小杉さん、高橋さんにお話を伺っております。お話の前半で小杉さんから3月定例会の報告についてお話をお伺いいたしました。それでは後半は議場の中の様子などについて高橋さんから伺います。よろしくお願いいたします。
はい、高橋です、よろしくお願いします。
はい、議場は市役所本庁の4階にあるんでしたよね。私も一度行ったことがあるんですけれども、
はい、長野さんも傍聴に来ていただいたのですね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。映像配信で見るのと実際に見るのとでは違う感じがしました。
はい、そうだと思います。実際に来ていただくとその場の雰囲気がよくわかると思います、うん、今日は議場の中の様子ということで、映像配信ではわからない議会におけるヤジについてお話をします。
ヤジですか？あ、私がいただきも確かあったと思います。
そうですか。よく、国会中継を見ているとたくさんヤジが飛んでいる様子がわかりますよね。
あ、そうですね、よく見ますね。
特に私の記憶にあるのは2014年東京都議会で少子化などを議論していた独身女性議員に、早く結婚した方がいいんじゃないかなどとヤジが飛んだことが、セクハラとして社会問題化したことが印象に残っています。
はい、覚えてます。
それから最近では2019年2月27日に開かれた大阪府議会2月定例会の本会議で、知事が議場内のヤジにうるさいバカがと声を荒げる一幕があって、不適切でしたと議場で陳謝したことがあります、
うん、
国会などではヤジがニュースになることがたびたびありますが、議会におけるヤジについてはいろいろと見解はあると思います、
はい、
長野さんは議会のヤジをどのように思われますか？
ですね、このヤジという単語を聞いてしまうとちょっとネガティブなイメージがありますけれども、もちろんその人の、ね、こう悪口を言ったりっていうのはいけないと思うんですが、その場のことを考えて飛ばす分にはありなんじゃないかなって思います。
ありがとうございます。ヤジは議会の花とよく言われるのですが、人によって考え方はいろいろあります。
どんな考えですか？
まあ、本会議の一般質問や代表質問の時、静かにしていて聞くべきだがという人と、議員と市長や 部長などが淡々と当事者同士だけでやり取りをして終わる、うん、それ以外の人は聞いているだけで反対意見があっても述べる機会がありません、うん、まあ、正々堂々と反論しようにもその機会が与えられていないんで、とりあえずヤジを飛ばして意見表明しているという部分もあります。また20人も30人も議場にいるのにシーンとした中で2人しか話をしていない、うん、それが議論の場である議会と言えるのかという人もいます。
なるほど。
ヤジは、まあ、不規則発言として処理されています。議場の秩序を維持するためにあまりにもひどい場合、行き過ぎたヤジは懲罰の対象となることもあります。
例えばどんなヤジが懲罰の対象となり得るんでしょうか。
まあ、発言を妨害したり、まあ、人格を否定するヤジは言語道断です。まあ、例えば、まあ、他人の、私生活に関すること、身体的なこと、基本的人権を侵害することなどです。まあ、このような内容のヤジは絶対にいけませんね。
そうですね。高橋さん、質問なんですけども、いいヤジってあるんですか。
よく聞いていただきました。先ほども言いましたように、ヤジは不規則発言として処理されますので決して推奨されるものではありません。行き過ぎたヤジによって議場の秩序が乱れた場合は議長が制止することになりますが、議会のヤジにもいろいろあって、エールを送るものは場を盛り上げるものもあるんです。
例えばどんな例がありますか。
はい、発言者と意見が一致するときにはその通りとか、うん、そうだとか、激励するときには頑張れとかがあります。また拍手するときもあります。
いろいろあるんですね。ヤジというとちょっと品位がないように思ってしまうんですけれども、議論を盛り上げることにもつながるんですか。
はい、そのように思います。またこんな例もあります。まあ、質問者がこんな質問をしたとしたら、まあ、我が国の失業者数は360人だが本市の雇用情勢はどのようになっているのかと質問したら、ヤジは、おーい、国の失業者は360人しかいないのか。質問者は、ああ360万人でしたと数字の間違いなどもユーモアを交えて言う時もあります。
あ、なるほど。
まあ、議場を乱してはいけませんが、一定品や品格あるユーモアのある基地に富んだヤジで議論が深まっていると感じることもあります。
はあ、わかりました。傍聴席からもヤジや拍手をしてもいいんですか。
それはできません。まあ、舞鶴市議会には傍聴規則というのがありまして、それによると議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこととなっております。拍手やヤジで議員の自由な発言が制約されてしまうためです。まあ、傍聴はあくまでも議場の中の議論を傍聴してもらうところなのです。
なるほど。もし傍聴席から拍手とかヤジが止まらなかったらどうなってしまうんでしょうか。
はい、
ま
あ、議場内での進行役は議長なんですが、先ほど触れました通り議長には議場の秩序保持権があります。傍聴席から拍手やヤジが飛んだ場合には議長が制止注意をします。それでも続くときは議長が退場を命じることができます。
わかりました。では本会議の傍聴の仕方なんですが、先月のね、この舞鶴市議会の杉島さんにもご案内いただきましたけれども、今月もご案内いただいてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、市役所本館4階のエレベーター前に傍聴に受付棒がありますので、住所および氏名を記入していただければ傍聴していただけます。
はい、
エレベーターを降りて右手の先に議会事務局がありますので、そこで聞いてもらっても結構ですし、うん、議会のホームページの傍聴案内にも詳しく書いていますのでご覧いただければと思います。
はい、そうでしたね。
またこの6月定例会から本会議や委員会の開催時に手話通訳者と要約筆記者の配置を行うこととしておりますので、希望される方がありましたらぜひ利用していただければと思っています。申し込み用紙は5月には議会のホームページからダウンロードできますし、また公共施設に チラシを置かせてもらう予定としておりますので、ぜひご利用ください。
はい、わかりました。
まあ、議員は一般質問、代表質問などを行います。まあ、一般質問とは市民的課題を中心とした項目、うん、代表質問とは各会派の代表が施政方針に基づく施政全般の課題について質問を行うことなんですが、はい、教育のこと、福祉のこと、企業誘致のこと、港湾道路整備、新幹線誘致等々、この舞鶴がもっと住みやすい街になるよう議場で議論しております。はい、市長をはじめ市理事者の方も一緒になってこの舞鶴が良くなるような活発な議論をしておりますので、ぜひ傍聴に来ていただいて本会議の様子を見ていただければありがたいです。はい、そしてまた感想など聞かせていただければ嬉しく思います。
はい、直接傍聴に行けない場合は、先ほど小杉さんも言われてましたが、議会中継があるんですよね。
はい、まあ、ライブ映像配信や録画映像配信があります。まあ、パソコン、タブレット、スマートフォンから舞鶴市議会のホームページを開けていただき、本会議の映像配信のところをクリックしていただきますと見ていただくことができます。
はい、ありがとうございます。
映像配信を見ていただくと舞鶴の課題や市の方向性などがよく分かっていただけると思います。また議員の真摯な姿や市長の姿勢に、市長の市政運営に対する熱意を感じていただけると思います。
はい、昨年議会基本条例を作られたと伺っていますが、広報校長についてはどのようになっていらっしゃいますか。
はい、まあ、舞鶴市議会基本条例の一つの柱には、まあ、開かれた議会を目指しています。うん、広報校長に、まあ、努めていきます。まあ、今回も、お世話になっておりますが、 FM 舞鶴での議会報告、はい、インターネットでの映像配信、議会が開催されるごとに発行している市議会だより、また市民の皆さんとの意見交換会などを通して議会のことをよく理解していただくことと、議会を広く市民の皆様の意見を聴取してまいり、市政に反映してまいります。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。ここまでは議場の中の様子、そして傍聴のご案内などを高橋さんにお伺いいたしました。さあ、本日の町人来たるのコーナーのゲストは舞鶴市議会議員の小杉さん、小杉悦子さん、そして高橋周作さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。